こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
小玉敏子と
奥田ひとみです。この夏はいろんなところで節電の取り組みが見られましたね。
はい。
今週と来週は暮らしの無駄を見直すをテーマにお話ししていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、暮らしの無駄をなくすをテーマに、今週は特に電力消費に関係のある無駄を見直していきたいと思います。
はい、今日は特に節電関係で、私が一番無駄だなと感じていたのはオフィスの中での過剰な冷房です。私の職場は梅田の高層ビルの中にあるんですけども、従来は夏でも寒いくらい冷房が効いていて、厚めの上着や膝掛けが必要なくらいでした。これだと体調も悪くしてしまいます。それに夏なのに体を温めるために温かい飲み物が必要になったりしていました。
同じことで悩まれている OL さんも多いそうですね。
はい、各フロアで、温度調整ができずにビルの管理室で一括して調整するシステムであることも原因の一つだと思うんですけども、もうみんなで寒い無駄やんなって言ってましたところがこの夏は最近の節電対策のおかげで冷房の温度が28度に設定されて、やっと寒くなくなりました
はい、節電対策によって逆に快適な状態になったんですね。
はい、そうなんです。他にも節電対策でビルのお手洗いにある手を乾かすための温風の乾燥機も夏の間だけ利用停止になりました。
はい、ではタオルで拭けば良いのであって、はい、冬でも必要なんですよね。
必要ないですよね。はい、はい、冬であっても必要ないという意味ではトイレの便座暖房が挙げられると思います。冬でもオフィスビルの中は暖かいですからね。他には給湯室の蛇口をひねると熱湯が出てくるようになっているんですけども、それも夏の間だけは利用できないようにしたりとか、エレベーターホールや休憩室の照明の蛍光灯を間引きしたりもしています。
はい、蛍光ランプを間引きすると、確かに節電になるということで、はい、駅や公衆施設とか企業でも行っていますね。
はい、
ただ間引きをした電気器具には電気が流れているので、電力消費がゼロになったわけではないんですね。
はい、
実際にどれだけの電力を抑えられるかはその照明器具のタイプや年式によって異なっていきます。
それに中には間引きには不向きな照明器具もありますよね。
はい、
一度メーカーへ確認した上で間引きを行っていただいた方が安全です。
はい、他に職場での節電対策はありますか？
パソコン画面の明るさも暗めに設定されています。しかしこれは仕事でパソコンを使うものとしては見えづらいので、辛いものがありますね。
はい、
明るさの設定を低くするよりは休憩時や退社の際にパソコンやモニターの電源を切ることを徹底させる方がいいのではないかなと個人的には思います。
そうですね。
はい、それに比較的大きめの休憩室にテレビが1台あるんですけども、誰も見ていなさそうなのにつけっぱなしの時がよくあります。明らかに休憩室に誰もいなければ私も自分で消そうと思いますけど、休憩室には人が何人かいて、もしかしたら見てらっしゃるかもしれないと思うと、やっぱりなかなか消せません。
そうですね。
はい、
お仕事の業務内容の面から何か無駄はありますか？
私の会社では電化機器をお客様のお宅に設置しているんですけども、その機器に不具合があるとお客様に指摘されることがあります。原因の切り分けを行った結果不具合だと判明したり、不具合の可能性があった場合には新しいものと交換しています。ここまではいいんですけども、弊社の機器に問題がない場合でもいわゆるクレーマーのお客様から理不尽な要求があって、もう何回も新しい機器に交換する場合があります。これは本当に無駄だなと思います。
そうですね。 企業としても頭を悩ませるところでしょうけどね、
はい、
業界全体でそのような案件での対応策を協議したり、また統一した基準を定めた方がいいかもしれませんね。
そうですね。
ここまでは職場での無駄についてお話ししてきましたが、家庭での無駄についても見ていきたいと思います。
使っていない部屋の電気を消したり、見ていないテレビやパソコンを消すということが徹底できていない場合も多いのではないでしょうか。それに使わない電化製品はリモコンではなく主電源を切ってコンセントからプラグを抜くことで待機電力を減らせます。
はい、オフィス同様に、温水洗浄便座ってありますね、
はい、
夏は必要ないのでコンセントから抜いておくと良いかもしれませんね。
そうですね。それに夏は食器を洗っても、まあ、すぐに乾くので食器乾燥機も必要ないと思います、またお湯を利用する際も電気ポットではなくてお湯を一旦沸かしてから魔法瓶に入れておくと節電になりますよね。
はい、
洗濯やお掃除など電化製品を使う家事についてはお昼の1時から4時の間を避けると電力のピークカットに役立ちます。
はい、消費電力の中で一番高い割合を占めているのがエアコンなんですけれども、
はい、エアコンを消して扇風機を利用すると電力を約半分に抑えられますけど、まあ、熱中症になる危険性などを考えると現実には難しい場合も多いかなと思います、
はい、
そこでエアコンの温度を28度以上に設定してそれでも暑く感じる場合は扇風機を併用するといいと思います。
はい、そもそも熱が家の中に入ってこないようにあらかじめ工夫しておくということも大切ですね。
そうですね。外の熱は主に窓を通して室内に入ってきます。よしずやすだれを窓の外に取り付けると熱が室内に入ってくる前に遮断できるのでとても効果的です。
はい、
もし建物の外に取り付けられない場合はカーテンなどを室内の窓に取り付けて熱の侵入をできるだけ防ぎましょう。
はい、
それと、通常のカーテンよりは遮光カーテンを利用した方が効果が高くなります。
はい、冷房とドライ、除湿ですね、
はい、
のどちらが節電になるんでしょう。悩まれている方も多いとも思うんですけれども。
そうですね。ただそれはエアコンの機種によって除湿の方法が異なるために一概には分かりません。
はい、
最近の機種だと自動設定が一番省エネになっている場合が多いみたいです。ただこれも機種によって異なるためやはりメーカーに問い合わせるのが確実だと思います。
はい、エアコンのフィルターにホコリがたまると効率が悪いのでこまめに掃除しておくということも大切ですね。
はい、それと意外と見落とされがちなのが外に設置してある室外機です。火に当たって熱くなると効率が悪くなるので先ほどもお話ししたすだれなどを使って直接火が当たらないようにするといいみたいです。
はい、2階建ての家の場合1階の方が2階より涼しいので昼間の暑い時間帯は1階で過ごすようにすると節電方法にもなりますかね。
はい、そうですね。昼間家にいない場合であっても窓のカーテンを開けておくよりは閉めておいた方が帰宅してから家の中が比較的涼しく感じられます。
はい、
それと帰ってきてからエアコンつける前にまずは窓を開けて部屋にこもった熱を追い出すといいです。
はい、
そうすることによってエアコンの消費電力を削減できます。
はい、はい、節電対策という意味では家電を購入する際に省エネタイプのものを選ぶことも大切ですね。
そうですね。必要なものを我慢するのは大変ですけどももともと無駄だったものをなくしたりとかちょっとした工夫で大きな節電ができます。
はい、
この夏はみんなが電気の無駄を意識するきっかけになったのではないでしょうか。
はい、
ただこの夏だけの一過性の取り組みではなく私たちの生活や日常の不必要なエネルギー消費を根本的に見直すことが大事ですね。
はい、わかりました。
ではここで一曲お聴きください。結城玲さんで星に願いを。ではここで環境市民からのお知らせです。 最近商品の広告や CM で環境に優しいを歌ったものをよく目にしますけど、その中で本当にそうかなと思ったものはありませんか？
はい、
上辺だけの情報を伝えて、いかにも環境に配慮していますというふうに見せて、商品価値を上げることをグリーンウォッシュと言います。環境市民ではこのグリーンウォッシュをなくそうと、セミナーおかしなエコ表示を見つけるグリーンウォッシュウォッチャーになろうを開催します。9月から11月までの間、北海道、京都、東京、熊本で開催します。京都では9月8日土曜日午後2時から5時まで、場所は都エコロジーセンターです。参加費は無料。お申し込み、お問い合わせは環境市民までお願いします。電話 075-211-3521、211-3521 です。皆さんの参加をお待ちしております。そろそろ時間のようです。
はい、
今日の環境市民のエコまちライフはいかがでしたでしょうか？ブログからも、まあ環境市民のホームページやブログからもいろんな環境情報を見ていただけます。今日の担当は
小玉敏子と
奥田ひとみでした。ではまた来週、さよなら。